山ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。こんにちは、パーソナリティの山ひろえです。2月の3週4週のラジオ放送で花粉対策の霊気のエネルギーをラジオ音源とともにお流ししました。そうするとですね、1回聞いただけでアレルギーが全く出なくなったっていうお声を頂戴しまして、とっても嬉しかったんですよね。でですね、今日は前回に引き続き思考と意識の使い方でなぜ願いが叶うのかっていうのを、私が主催する目覚めの実験室っていうのがあるんですけど、それバージョンでお届けしたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお届けしています。突然なんですけれども、先日有名 YouTube チャンネルに出演させてもらったんですね。それがですね、学校、思考の学校って聞いたことありますかね。宮益由紀さんって校長先生がおられるところなんですけれども、文字通り思考や潜在意識を学んで望んだ未来を引き寄せるための学校なんですけども、その登録者数11万人の思考の学校の思考の達人インタビューっていうのにね、出させてもらったんですよね。でですね、私いつも YouTube で見てるオノマッチスタイルジャーニーさんって、七色の髪の毛の YouTube のプロデューサーさんで、たくさんのチャンネルに出てらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、その方と思考の学校の校長の宮益由紀さんと3人でお話しさせていただくっていうことがあったんですね。でもうね、タイトルも叶いすぎてビビる思考の達人みたいなテーマになっててですね、ちょっとね、私も笑っちゃったんですけれども、これがなんと4万回転してるんですよね。すごくないですか。ちょっと4万ってね、あんまり今まで私の経験のない数なんですけども、でこれがですね、思考が現実を作ってるっていう考えのもと、思考を見直したらとんでもない引き寄せが起こったよっていう私の実体験を話してるんですよね。でその内容をちょっと簡単に説明しますとですね、例えば40日間行方不明だった猫がですね、突然帰ってきたりですとか、でその猫真夏に行方不明になって極度の脱水で肝機能障害を起こして瀕死の状態だったんですけども、思考を見直したら突然元気になってご飯バリバリ食べ始めて、なんかもう全く動けなかったのが突然動き出して、もう病気も治っちゃったみたいなことがあったりですとか、あと貯金ゼロ、担保ゼロ、そして私個人事業主なので信頼ゼロの状態から、江ノ島と富士山の見えるね、もうお気に入りのお家が購入できたりとか、本当にいろいろミラクルが起こりまくったんですよね。でそんな話をさせてもらってるんです。で詳しくは動画を見てほしいんですけども、ジャニーさんにね、動画内で思考でこの世をコントロールしてるじゃないですかひろえさんとか言われて、ちょっとね大げさなんですけど , 笑ってしまいましたよね。はい、ちょっと恐縮です。で私も自分の思考次第でこんな風に現実が動くんだってことを身をもって体験したんですけど、ですね、それを最近ね、よく聞くと思うんです。思考は現実を作ってるっていうフレーズで、これなんですけれども、古くは多くの成功哲学者とか、あと心理学者とかスピリチュアルな指導者たちが違う表現で語ってきた言葉だったりするんですね。例えばナポレオンは思考は現実化するっていう成功哲学の書籍を1億部発行、1億部読まれてたりするらしくって、でナイチンゲールは私たちは自分が考えているような人間になるというふうに言ってたり、あと空海や親鸞もそうなんですけど、仏教ではこの世は心の投影であり、 自分の考えた通りのものになる。そんな風に説いてます。どうやらこの事実は覆しがたいみたいなんですよね。ではどうしたらその思考が現実を作るのかっていうのにいくつか法則があるので、それを考えてみたいと思うんですね。
夢の種。
はい、その一つの法則というかね、原因というかは、一つはね、潜在意識とか思考の特性をよく理解すること。これがまず理解できてないとなかなか難しい。例えば潜在意識やったら主語がないとか、思考を捉えて特性を見た時に思考はね、1日6万回から12万回思考してるのが全部潜在意識にたまるんだとか、なんかいろんな、特性があって、それを理解することがまず1個なんですけれども、で2個目はですね、これはタフティっていう超有名な、引き寄せの本の、元物理学者の方が語ってるんですけども、鏡の法則ってよく聞くと思うんですけど、目の前にいる人は鏡だみたいな、鏡を映した自分の姿だみたいな風に言うと思うんですけど、これがですね、実は目の前だけじゃなくて360度鏡が張り巡らされてるって考えたらいいみたいです。つまり、思考したことはすべて自分に鏡、360度の鏡、上も下もですよね、右も左も全部跳ね返って自分に返ってくる、そんなことになってるそうです。よく言う因果応報ってことですよね。でこの因果応報でもタイムラグがあるみたいで、それが一つミソなんですけれども、すごい真面目ですごいいい人がなんであんな苦労ばっかりして、例えばね、ご病気になったりとかってことがあるのとか、あんなずるい人がなんでええ思いばかりしてんのとかあるんですけど、どうやらそれにはタイムラグっていうことが一つ関わってるみたいです。であと、それと原因と結果は同じとは限らない、なんかどうもそれもあるみたいです。もともとの種があって、因果の因ですよね。でそれがぐるぐるぐるぐるぐるって、とっても何十回転かして、結果因果の我に出てくるみたいな感じでしょうかね、イメージとしては。はい。であとですね、脳科学的なメカニズムもあるみたいです。私たちの脳にはラスっていうね、毛様体不活形、不活形っていうのが備わってて、必要な情報を脳が無意識に選別するんですよね。で自分の意図や信念に沿った情報を知らずに選別して意識化する機能ってのがあるんですよ。で例えば赤いバッグ買いたいとします。ですると不思議に赤いバッグ持ってる人が目につき始めたりするって経験ありませんかね。つまりあれのことですね。ラスが、意図したものを引き寄せてくる、情報を集めてくるっていう風な形になってます。でこれが良い意味でも悪い意味でも強力に働くんですよね。でこれが、一つは思い込みっていうんですかね、本人の大前提みたいなものとも関わってます。例えばですね、私は愛されてないという思い込みとかね、人は信じられないという思い込みとか、人によって思い込みの内容は様々なんですけども、その思い込みとか信念がフィルターとなって、起こってくる全ての現実の理由付けをします。ほらね、私やっぱ愛されてないでしょうとかね、ほらね、やっぱりあの人は裏切るでしょうみたいな、そんな感じです。ほらね、やっぱり〇〇でしょうのこの〇〇に入る言葉が思い込みであり、無意識のフィルターなんですけども、ここがね、現実になっちゃうんですよね。で、他にもたくさんあるんですけど、いろんな要素が絡み合って、引き寄せが起きたりとかね、逆にどんなに頑張っても、なんで私だけ引き寄せが起きないんだ、みたいなことが起きたりするって考えられます。これらのことを統合してみると、段階的に組み立てられると思うんですよね。で、まず1個は、思考で、 何を現実化するかを決める、これラスでピンを立てるみたいな感じですよね。で次です、感情ですでにそうなってるって感じる。この感情っていうのがすごく強烈な周波数を伴うので、よくお金持ちになりたかったらお金持ちになったふりしろとか、モテモテになりたかったらモテモテの人のふりをしろとかって言いますけど、そんな感じですよね。であと脳が拾った情報が、まあ、そこラスが働いてるんですけども、それを見つけたら行動するっていうのがどうしても必要です。でこの行動を積み重ねていくわけですね。ちっちゃなちっちゃなことから、まあ大きな決断まで。で行動、こう地球はね行動がマストなので、ここが大事なんですけども、大事なこの4つのステップ、これが繰り返されてコツコツコツコツと積み重なっていくことで自分が望んだ結果を導き出すって言ったら変ですけど、そういう結果に向かっていくっていうことが起こります。だから自分の思考を見ていく、思考を見直すっていうことをするんですけれども、その思考の向こう側の本音ですよね、信念がどんな思い込みを持ってんのかっていうことです。で思考を見直すっていうのは本当文字通りその通りなんですけど、その裏の本音までも見直す必要があるっていうのが、これがまたとっても大変で難しいとこなんですよね。で自分の思考にどんなネガティブな思い込みがあるのかを見るっていうのをずっとやっていきます。でですね、これまあ私に起きたことなんですけれども、私前も言ったかもしれないですけど、両親に対してとてもこう何ですかね、嫌な思いをしたというか、とてもこう信頼できないなっていうような出来事があったんですよね。でそれによってすごくその両親を責めたり、そしてこう意味嫌ったりとか、距離を取って離れたりとかしてたんですけれども、である日ですね、それもまあここ数日です、 3,4 日のことなんですけど、あれもしかしてお父さんとお母さんってこれ私に嫌がらせのようなね、私勝手に嫌がらせのように思ってたんですけど、それ嫌なことしてたのは本当はお父さんの優しさであって、で本当はお母さんの気遣いやったん違うんかなって気づくことがあったんですよね。でそれに気づいた時すっごいびっくりして、もうまるでうせやんってなって、ゲシュタルトの崩壊みたいな感じだったんですけれども、私今トラウマセラピストもしていたりするので、やっぱりそのね辛い思いをされた方々のお話をよく聞かせていただきますし、虐待とかねいじめとかにあった方々の苦しみを一緒に寄り添ってセラピーさせてもらうんですけれども、その方々が何ですかね、その方々がなんでそうならないといけなかったのかっていうのが、この思考の世界ではまだ私の中ではちゃんとこう腑には落ちてないんですけれども、とはいえ一つ気づいたことがあるんですよね。でそれはですね、私ファミリーコンセレーションっていう家族療法もするんですけれども、お子さんの問題行動とか、あるいはペットちゃんのね、問題行動、ご病気とか、事故とか事件とか、いろんなものを取り扱うことがあるんですけども、子供さんって自分の身を挺して悪者になったり、時には命や体を投げ打ってでも親を助けようとする、そこの家計を助けようとするっていうような動きをするケースをとてもたくさん取り扱ってるんですよね。で、それはお子さん、子供やペットたちのもう本当の無償の愛で、で、親御さんに対するもうその全ての自分を捧げてもいいから、親を助けたいっていうとてつもない愛を感じることがあるんですけれども、もしかしてこれ親のパターンでいくと逆バージョンで、親御さんももしかして自分が悪者になったり、あるいは身を挺してでも、子供を深く愛するがために、その時は嫌がられるようなこととか、きついこととか、ひどいことのように取られるようなことも、もしかして なんていうんですかね、こう思うがあまりに無意識の領域の中でやってるんじゃないかっていうのを、ついさっき私これ電車の中で思いついたんですよね。これ出来たてほやほやというか、思いついてほやほやなので考えまとまってないんで伝わるかどうか分かんないんですけれども、それだとしたら子供が親に対する愛があるとしたら、親が子供に対する愛がないわけないよね、私も子供を育ててる身としては、っていうことを思いついた時に、やっぱりここでこう今まで親に対して文句とかね、ばっかり思ってたんですけど、これは全く思い違いをしてたんじゃないだろうかっていうことを気づいたわけですね。でそれを実際自分が経験したんです。でですね、こっからなんですけども、それが気づいた瞬間にですね、ある1個のメールが届いたんですけど、そこにですね、臨時収入が入るよっていうお知らせのメールやったんですよね。でなんでと思ったんですけど、よくよく考えると、思考の世界では愛がないっていうのがイコールお金がない、これ主語がないからなんですけども、で逆に愛があったってなるとお金があったになるっていうふうに学んでたんですけど、自分の体験から考えて全く理解できへんかったんですけども、それが親にはもしかして愛があったんじゃないのかっていう思いに至った時に、突如お金が入ってくるよっていうお知らせがメールで届いたので、これもしかしてその思考の世界でいうところの図式なのかなっていう体験をしたんですね。で聞いてられる方は何を言ってんだって不思議に思われるかもしれないんですけども、意識が変わると瞬時に現実は変わるんですよ。でその場で一瞬で変わる経験を私今までも何回もしてきたので、あ、これもしかしてそういうことかなって、そんな風に思い始めてます。そうするとですね、自分の視野が子供で狭くて嫌だったなっていう、その一点しかわからなかったことがですね、大人のね、思考っていうんですかね、大人の判断力、大人の成熟した視点で、見ることができるようになってくる、そんな風に自分の感覚が変わってきたなって気づいてることがあります。でそうすると、思考の世界から見ると、愛や豊かさが本当はあったのに気づいてなかっただけで、それが本当はあったんだっていうことに気づいていく、ただそれだけでいいんだよっていうふうに言われます。で幼い時にね、やっぱりこう悲しかったり辛かったり寂しかったりっていう思いがあると、そこでその時の思いって固まっちゃうじゃないですか。でその固まってしまう状態をやっぱり溶かしていく、解放していく必要がすごくあって、でそれが私はトラウマセラピーで、トラウマセラピストとしてセッションを提供していたり、あるいは自分もまだセッションを受けてたりして、自分の体験を通して、傷ついた幼い子どもの思いからだんだん とそれが解放されて手放すことができて、大人の意識っていうんですかね、大人の思考の状態で客観的に見たら、あ、もしかしたら愛があったん違うのかなとか、もしかして私のために言ってくれてたんじゃないかなとかっていうような風に変わってきてるっていうのが今現在の私です。ですね、長々喋ったんですけど、私この思考を見直すってことをですね、約1年半ぐらいやってるんですよね。徹底的にやってます、結構。でこの結果が動画で話したことなんですけれども、YouTube の思考の学校さんで話させてもらったことなんですけど、 叶った願いっていうのは実はそれはほんの一部で、小さいことも大きいことも本当にもうすごいたくさんのことが叶ったんですよね。で、私ヒロ霊気っていう霊気を皆さんにお伝えする仕事もしてるんですけども、でこのヒロ霊気が海外に広まっていったら嬉しいなって思いが前からあったんですけれども、ある時ですね、こうやって思考を見直していってたら、ヒロ霊気をバリ島でやりたいっていう方が出てきて、ヒロ霊気の講師になって海外で活動してくれるっていうようなことが現実に始まりました。で、あとはですね、2025年の1月から実はですねパワハラに追ってたんですよね。で、ちょっとまあパワハラにあったって言ったら被害者意識がちょっと強いんですけども、所属してるグループの代表の方がお二人から、まあ、私としてはすごく強烈なパワハラを受けてて、ちょっとねごめんなさい厳しい話かもしれないんですけど、で問い詰められたりとかね、ひどい言い方されるみたいなことがたびたびあって、でですね、夜寝られへんかったりね、吐き気がしたりめまいがしたりとかして、ちょっと健康被害が出てしまうぐらいまでこう追い詰められてたんですよね。でこれがもしね、私の思考がこの現実を作り出してるとしたならば、何が原因なんだろうなって考えたんです。で私の思考や信念を何か変えればこの辛い状況が変わるんだろうなと思って、でこのパワハラに遭うって、例えば上司とのいさかいとかもそうなんですけど、初めてではなくて何回もあったので、これ私のパターンかもしれへんなっていう思いもあったんですよね。で私の隠れた思考が作り出して出たとしたなら、何を手放していくか、そんなことをずっと考えながら、葛藤し続けて約1年間にわたりですね、もう本当に徹底的にワークしたんですよね。でそうしたらですね、2025年の終わる頃、お一人が、その地位から自ら退任されて、でもう一人は今年入ってすぐなんですけども、突如ですね、今までとはまるで別人のようにニコニコと私のところ寄ってきて話しかけてくるっていうようなことが起こったんですよね。で私もびっくりしたんですけど、でもこれ思考を見直した結果として、とうとうこの自分の大きな課題を成し遂げたん違うかなっていうふうな思いに至ったんです。で私の信念として、どうせ私は歓迎されないとか、どうせ私は嫌われるとかね、そういうのが結構深いところにこう根付いてたんですよね。でそれを徹底的に見直して、自分の思い込みとか思考を書き換えていったんです。でそうするとですね、パワハラの事実そのものがなくなった。でこんな風に思考の世界では解釈するんですよね。でこうやってそんな話をね、目覚めの実験室のメンバーにしたらですね、青森のえっちゃんがラスをハックしてトラウマのバグを上書きするってことですねって言ってくれたんですけど、どういう意味かというとですね、傷ついた体験とかから出来上がったネガティブな信念書き換えてポジティブな信念に置き換えられたら自動的にうまいこといくっていうね、そういう意味なんですけど、えっちゃんうまいこと言うなと思って私感心したんですけどもね。で具体的な思考とかのやり方とかワークの仕方はもう果てしなくあるので、もし今お辛い状況にいらっしゃる方がいらっしゃったら、何時間でも喋れてしまうので、もしよかったら問い合わせお声かけいただけるとはい、いいなと思うんですけど、私はですね、前回と今回話したことを実践して再現性ある形に落とし込んで目覚めの実験室っていうグループワークを主催してるんですよね。でそれは私の人生そのものが実験場と思っていて、でトライアンドエラーを繰り返しながら時には健康被害まで出るんですけども、それでも諦めずにね、これ諦めないっていうところが、まあこれ私のなかなかの根性やなって自分でも思うんですけど、実践して検証するっていうことをずっと繰り返して今に至ります。で現実の実 現在の実験は自分の望んだことを自分に味合わせてあげることができるのかっていうのと、私は私に愛と安心のあふれた世界に連れて行ってあげるっていうことを約束したので、それを、一生懸命やってます。で、まあこっからが本番だと思ってます。物質面とかね、経済面とか精神面だけではなくて、この自分の住む世界そのものが安心と愛にあふれた世界になったらいいな、それがみんなにこう伝わって伝播していったらいいなっていう願いを持ってます。で、それを私だけじゃなくって、みんながハッピーで、みんなが穏やかで、みんなが豊かで満足した人生にしたくて生まれてきてるはずですから、みんながそうなっていけるようになったらいいなと思ってます。特に苦しい思いをしてるとか大変な思いをされた方には絶対幸せになる権利があると思ってるんですよね。で、コツコツ頑張ってきた人も同じです。今まで頑張って報われなかった人は、もしかしたらやり方が違ってたか、あるいは進む方向が違ってたか、なんかこうちょっとこう取りこぼしというかね、大事なところを開いてなかったか、なんかそんな感じだと思うんですけど、でも頑張り屋さんやから絶対良くなるに決まってるんですよね。で、あるいはですけどもね、めちゃくちゃ困ってないけど満足はしてないとか、なんか、パッとしないなって人もいてると思うんです。で、そういう方って、自分よりも周りのことを大事にしすぎて、尊重しすぎて、たくさんのことを我慢しすぎて来られたんじゃないかなって思うんですよね。それによってご自身がどうなりたいか、何を思ってんのか、何を体験したいのかっていうのが分からなくなってるんじゃないかしらって思うんですよ。で、そうすると多分本来のポテンシャルの半分も使ってないんじゃないかなって思います。それはあまりにももったいなさすぎなんですよね。で、私もまだまだ自分のポテンシャルの半分も引き出せてないと思ってます。で、一般的な成功哲学ってね、思考回路って言うたり、引き寄せの多くは波動回路とか言うたりします。でも、この私は意識の目覚めそのものを執着点、執着も最後の目的にしてるので、思考してる私のそのもの、私が主体そのものを見て、それに気づいて目覚めていくっていうところを目指してるんですね。なので、目覚めの実験室っていう名前をつけてます。ただね、物が入った、もちろんそれも大事なんですけれども、それだけで終わらないように、この世の中がみんな穏やかでハッピーになっていくようにっていうことを願っている、そんな感じでしょうかね。で、まだまだ、実験は続くんです。で、もしこれを聞いてる方がいらっしゃったら、ご一緒にどうですかってちょっと思ってます。はい、目覚めの実験室でお待ちしています。さあ、そろそろお別れの時間が迫ってきました。ですね、今日は目覚めの実験室についてお話をさせていただきました。公式 LINE、ひろれいきの公式 LINE とあやまひろえの公式 LINE にご登録いただくと、先ほどオープニングで申し上げた花粉症対策のラジオ音源をプレゼントしていますので、もしよかったらご登録ください。次回はまた皆さんにお目にかかれるように、それではあなたの心に優しい風が届きますように。あやまひろえでした。ありがとうございました。